はい、改めまして今日のね円熟味を増してますます増しております、この方がゲストでございます、佐藤光雄さんです。
えいや、こんにちは、佐藤光
雄
です。
どうもこんばんは、こんばんは、
お久しぶりです。
いや本当久しぶりですね。
ですね。
ねえ、かれこれ2年ぶりかな。久々なわけない。
そんなわけないですよね。
よね出会ったのはそれぐらいですかね。
そうですね。
ね
え、初めて、
うん、
そうですね、この東近江でライブした時に、
そうですね、
一緒でしたよね。
そうですね。はい。ということでね、やはりこう音楽っていうのはね、こう、うん、友は友を呼ぶという感じでね。
そうですね。う
ん、今日はね、初めてとはなんか思えないけど初めてなんですね。
ラジオ、
ラジオ、
そうです、そうです、そうです、
ここにお見えいただいたの、
そうです、初めてです。
ねえ、もう初めて来られた方ってのは結構緊張されますんですけど、やはりそれはね、あの年齢を素敵に重ねておられますので、全然緊張のみじんもないと。
いや、もう全部すっごい緊張してます。
はいね、今日ねお聞きいただいていますね、リスナーの方にはね、うん、多分佐藤光雄さんね、初めましての方もね、たくさんいらっしゃると思いますので、
そうですね、
まず、佐藤光雄さんですね、プロフィールというかね、そんなのね、なんかかいつまんでというか、
はい、何を言えばいいんでしょう
か。いやいや、もう、もう私はこんな歌歌いよっていう、とりあえずね、なんかこう、はい、冠になるなんとかの佐藤光雄ですって行こう、なんか、はい、
そうですね、あのね、はい、東近江市の、ね、うん、大使ホールというところで、
はい、
あの番頭さんが、
はい、
ちょっと僕の歌をこのように表現していただいたんですが、うん、
はい、
あのフォークのようで歌謡曲のようで、
ようで
懐かし、聞く人によっては懐かしいし、
うんうん、
そのフォーク世代を知らない人にとっては目新しいというのかな、
はいはいはい、
そんな感じの曲。
あ、なるほどね、番頭さんね、なかなかいい表現ですね、まとえてますね。私もやっぱりそういう風な、こうなんていうの、哀愁を帯びたようなメロディーの中にこの泣き歌があり、情念があり、
はい、
なおかつそのフォークのまたこのメロディーの綺麗さがありという風なね部分で、ね、初めて聞かせていただきました。はい、ということで、佐藤光雄さんはね、
はい、
今年はですね、私よりね、一回り二回りもね、お若いと思いますけども、
はいはい、
まあ、年齢はね、差し控えておきまして、
はい、
この芸歴というんですかね、はい、この音楽活動歴っていうのは、
そうです
ね、どれぐらいになりますの？
なんでですか、もう25年。
25年。
25年です。ですが、
はい、
その間17年間は仕事に没頭しておりました、
ね、うん、ああ、そういう時期ありますよね。いや、よくわかります。うん、
でも、そのちょうど仕事に没頭している時期っていうのが、うん、もう歌を作るのも嫌、歌うのも嫌っていう、うん、そんな時期でしたね。
はいはい、だから、私、まさしくね、団塊の世代なんですね。
はいはい、
私の、上の、大学は行けなかったんですけども、はい、高校出ましてね、東京の方に勤めまして、
はい、
もうそれこそね、もう競争の時代、ね、右肩上がりのこう成長、ね、行動成長の時期、
はい、
ね、もう追いつ追われつ、ね、負けるものかなんていう感じでね、
はい、
もう仕事一番、ね、歌はもう5番目ぐらいっていう感じの時期ありましたね。やっぱりそういう時期が確かにありますよね。
ありますよね。
うん、でもその17年間、うん、ブランクがあったんですけども、
はいはい、
その前のやる25年ぐらい前に、
はい、
作曲活動だとか、
そうですね、もうここ、うん、ギターを始めたのが17歳でしたので、うん、
はい、ちょっと遅めかな。
そうですね、高校3年の、
うん、
いわゆる大学を受けるかどうかいう時に、
はい、
ギターばっかりやってましたね。
あ、ちょっと遅手かもしれないね。
そうです。で、
うん、
けれどもそのもう少しコード覚えたら曲作ってましたんで。
なるほど。
1年間で100曲は作りましたね。
あ、それってすごいじゃない。
ね、これね、昔なんでしょう、うん、スター誕生とかあったじゃないですか、
はいはい、
あの時にね、徳田俊一が言ってたんですが、
うんうん、
とりあえず100曲作りなさいよってテレビで、
はい、
何でもいいから100曲作っていくと、
うん、
その後から自分のスタイルみたいなのができるからって
。なるほどなるほどなるほど。
だから、うん、無心で作りましたね。
それってすごいな、100曲ってね。
でもその100曲は、
うん、
ほとんど人前で聞かせられないぐらいのレベルの。
ああ、なるほどなるほど、
うんうん、
とりあえず作ってみようと、とりあえずコード並べて 歌詞をそこに並べて、
そうですそうです、
ちょっと、まあ、あの一番だけでもいっちゃおうというのを入れて100曲、
そうです、
なるほど、でもやっぱりそれっての感性のものだから、うん、まあ、いろんなね、例えば童謡に聞こえるものがあったりとかね、はい、演歌に聞こえるものがあったりとか、ね、ロックに聞こえるものがあったりとか、いろんなものがあったわけですね、
そうですね、
うん、その中でこうお古いにかけてその頃でじゃあオリジナル曲を引き下げて、例えば京都とかに、
ね、まず一番最初はね、
ストリートかなんかで、
いやストリートはしたことないんですね、
はい、
あのコンテスト応募ばっかりでした。
あ、ちょっとすごいですね、
うんうん、一番最初はやっぱりあの懐かしいポップコーンですよね、うん、
はいはい、
ポップコーンに18で、うん、滋賀県大会に出たのが一番最初ですかね、
はい、おほう、いやいや、なかなかすごいですね。
でも次の大会進めませんでしたから。
あ、いやいや、まあ、うん、まあその辺のね、あとのね、まあ、と面白い逸話なんかもね、はい、どんどん聞いていきたいと思うんですけども、
はい、
まずね、
はい、
先ほど番頭さんもね、はい、申しておられました、演歌のようなフォークのようなね、はい、まあそういうイメージだっていうのはよくわかるっていう、
はい、
その中から1曲 ね、
そうですね、
まずリスナーの方に聞いてもらいたい、
はい、
じゃ あの紹介の方お願いします、
はい、あのノーバーさんやと歌を聞いてください。
写真は幼い顔で笑ってる。 日は命日や、二人で墓参りに行こうか。のばさんや、のばさんや。親も寝てしもたんか。
聞いてたらしっとりとね、
いや、
うん、だから、うん、僕がライブでねタショールで聞かせてもらった時、
はい、
その時ってのは佐藤さんがライブやられて僕はお客さんという形で行ってたんかな。
あ、違います違います。
え、何ですか。
徳さんが鳥でした多分。
え、僕も一緒にやったの同じステージで。
そうです。
何でしたっけ。救急ライブでした。
救急ライブです。
救急ライブか。
救急ライブか。
で、あ、その時にすごい不安で、うん、きっと僕が一番年上やろうと思ってたのに、
はいはいはいはい、
おったおったと、あ、やったー、
親父がいたと、
すごい心強かったんですよ。
そうやってなんかさ、アンカーでさ、綱引きで一番後ろにいる人みたいじゃない。でもさ、はい、そういうのを言ってくれた人も嬉しいじゃん。
そう
です。七星なんかもね、うん、あの徳さんと40人の子供たちなんつってね。なんだ、何でも何でもいいから俺に相談しろよってね、金のことはダメだよとか言いながらさ言ってたんですけど、あ、そうでしたか。
そうです、そうです。
あ、そうかそうか、うん、確かに。あ、僕最後だった、
最後だったような気がします。
でもね、佐藤さんの歌じっくりと、
うん、
あ、僕出番前だったんだ。
そうです、そうです。
にもかかわらず、うん、佐藤さんの世界にズルズルズルと引き込まれてました。
いや、ありがとうございます。
はいね、皆さん、あの、聞いていただいた通りね、うん、なんかこう郷愁が漂うっていうのかね、やっぱそのおばあさんとね、じいさんとのこの愛情あふれるね、中で、息子を思い出してるんだよね。
そうです、そう
ね。え、やっぱこの、うん、なんていうのかな、親子愛っていうのかな、うん、そんなのもあるし、やはりその中にはなぜかこの反戦的な部分も
そうですよね、
やっぱあるわけですよね。
ただ、うん、日本人としては、はい、やっぱり忘れてはいけないことなのかな、
うん、はい、
けれども重くなってしまってもと思ったんで、
うんうん
うん、割と軽めには作ったつもりなんですけど、死ぬべきにはね。
なるほど。うん、この のおばあさんに会って行ってるうちに本当はおじさん寝ちゃうんでしょ。
おばあさんが寝ちゃう
の。あ、おばあさんが寝ちゃうの、
うん、
あ、おばあさんが、まあ、おじいさんなんか言ってるけど知らないうちに
グ
ーって出ちゃうわけ
で、で最後におじいさんが何や、うん、寝てしもたんかっていうとこで終わるわけですよ。
それって今の CD になかったんじゃ。
あ、そう、あの、いびきはね、うん、あ、これはライブだけにしかしないんですよ。
あ、なるほど、うん、
これいいですよね、うん、ライブ、これライブを見に来てくださいと。
そうですね、あ、なるほどね、おばあさんのいびきをぜひ聞きたい方はライブを見に来てくださいという感じですね。
なかなか佐藤さんやりますね、あの CD とライブ版と分けるという。
あ、
それはね、
いろいろとこう、
そうしないとね、
うん、
もうね、やっぱりライブにも来てもらわなくてはいけないですから。
そうか、それって参考になりますよね。
もうあれですよ、もうテクニックですよ。
うん、いや、僕もこの1年でね実はね音源作りだと思ってるんですけど。なるほど、よし、ちょっとメモメモいただきいただきなんてね、いうことでですね、まあ、これは最近音源を、はい、作られたばっかりで。
そうですね、
ね、
うん
うん、
これはね、友達の一言から始まったんですけど、うん、そんなにきっちりしたものではなくていいやん、
はいはいはい、
とりあえず、うん、ライブに来て来てっていうよりかは、うん、まずタダで何曲か入れて配っちゃえば。
なるほど、なるほど、
うん、そしてもしその曲が気に入ってもらえたら来てもらえるかもしれないじゃないかと。
すごいな。
だから僕もね、
うん、確かにその通り、う
ん、ちゃんとしたアルバムを作りたかったんですけど、うん、そこで吹っ切れたんですよね。
なるほど。
だから、うん、僕の歌の雰囲気が出れば、うん、多少の失敗なんかは、うん、もういいじゃないかと、
はいはいはいはい、
そんな感じで、うん、 作らせてもらいました。
何何、うん、何か伝わればとね、いう感じ、どうなのそれで、さっきほら、
はい、
もうがむしゃらに曲をね、はい、作ったという話していただきまして、うん、まあ、100曲以上はね作ったよと。その中でこれはもうしっかりとレパートの中で、はい、あるぞっていうのは何曲ぐらい今生き続けてる、
生き続けてるのっていうのは、そうですね、一応20曲までは、
はい、
なんとか頑張ればできるかなっていう感じですね。ただ、
なるほど、
うん、このイメージが定着してしまっただけに、うん、
はいはいはい、
なかなか明るいのをやりづらい部分っていうのがあったりなんかして、
はいはいはいはい、でもそれはさ、うん、佐藤さんの一つの個性、はい、であるから。でもまた明るい曲を歌われても、今のようなね、おじさんおばあさんのようなこの愛情かな、心温まる優しさ、うん、いう風なものを含めて作られたら、それは佐藤さんの音楽だと思いますね。は
い、ありがとうございます。
はい、まあ、基本的に、はい、佐藤さん自身はギター一本で弾き語りのスタイルと。
そうですね。
ね、17歳でギターを始めて、
はい、
ね、実は私こう佐藤さんを見てる時に、こう今向かいにねギター持ってねいただいて、ライブカメラね、はい、ご覧、あ、今日はライブカメラというかね、ネットでまた流れますけども、はい、その時こう見ていただきますと、なんと左利きなんですね。
そうですね、
ギター私がギター持つとなんか鏡に映ってると、
そうですそうです、
ね、
う
ん、いう感じになりますよね。
なります、なります。
なんかその左利きの人がギター弾くっていうのは、左利き用のギターとか、
そうです、
あるんですか、やはり。
そう、特注ですね。
ああ、なるほど、
はい、
弦を張り替えただけじゃなくて。
違います、ここの部分が違うんですよ、うん、サドルっていうのか。
ああ、はいはいはいはい、うん、
ここの水を掘り直して、
うん、
っていう形になるんで、全く別ですね。
もともとだから始めた時も、
うん、
右で押さえて左で弾いてた の、
僕は右利きなんですよ実は。
はい、
他のこと全て右利きなんですけど、
うんうんうん、
ギターを始める前に高校1年の時に怪我しまして、指を、
はいはいはいはい、
だから左手の曲がらへんのですよ、
うん、
指が。
あ、
でそうするとコードが押さえられへん、
はいはいはい、
その時に同級生で、
うん、
左利きなのに、
うん、
右利きのギターをやっぱり諦めて弾いとる人がいてて、じゃあ張り替えたらいいやん、
うん、
っていう形ですよね。
なるほど、それってすごいよ。うん、マイナスをプラスにものすごく転化しちゃうんだよね、
う
ん、ってことはほら立ち上がってね、膝が伸びた状態だったらジャンプしようと思うと、そんなにジャンプはできないんだけど、うん、一旦しゃがんでジャンプするとよりジャンプできると、
う
ん、すごいジャンプアップした今なんだ。
上手に言われますな。
なるほど、いやそれってすごいことだよ、うん、だからいろんなねハンデお持ちの方もね、たくさんいらっしゃると思うんですね、
はい、
うん、私自身もちょっとね、もうだいぶなるかな、もう半年以上前になるのかな、すべて転んでね、左手の指を怪我した時、
はい、
うん、すごくねやっぱりギターが触れないっていうことでね、もうものすごく辛い時期がありました。約2ヶ月間ぐらい。
うわ、
うん、その時に、うん、やっぱりね歌えてるのいいよなって。それまでは実は曲を作ろうと思ってたのに意外とできなかった。それを休んだために
は
ポコッと生まれちゃったと、
うん、
これやっぱりこう膝曲げて自分のこと言ってもしょうがないな。まあそんなんでね、うん、なるほど、そういったものを克服してですね、やっぱり作られているのは非常にいいですね。スポーツマンもそうですもんね、
うん
うん、それとか私よく右利きなのに左でギターをされてる方に昔会ったことあるんですけど、
はい、
すごく右の力が強すぎて逆に左利きでやった方が綺麗に弾けるんだと、まあ、クラシック奏者だったんですけども、はい、だからそんなん聞いてね、そうなんだというふうな部分はあったんで、うん、それとか野球のね、バッターも実は右利きの人が左バッターボックス入るとか ね結構ありますもの ね、はい、
ありますね。
なるほど、うん、まあ、そんなことでね、もうかれこれ25年、
はい、
うん、途中ね、少し、空間はあったんだけど、
はい、
うん、やり続けてるということ で今結構2年ぐらい2、3年前もう2年ぐらい前だったかな、大使ホール初めて、ね、
はい、
救急ライブに、
はい、
ね、
うん、
私と
そうですそうです。
初めて、
はい、
親父と出会って、
そうです。
安堵感を得て、
そうです
ね、水を得た佐藤さんやという感じで歌っていただいて、あれから2年間。
うん、でもあの時はね、うん、めちゃくちゃ上がりましたよ。
そうですか。
うん、
そうか、うん、そうですか。
ここ久しぶりでしたからね。
ねえ、ここ最近ですもん、なんかライブがちょっと楽しくなってきたのは。
それというのは、
はい、17年ぶりなんですよね。
17年ぶりになんとサイモンさんと、
そうです、
出会っちゃったわけなんだ。
いや、そんなことよりもね、うん、この中で僕が一番年下なんですよ。これはもう優越感に
同い年ちゃうの。
え、こんなめったにないですよ、こんな。
でももう、いやいや、ね、僕最初ね、同級生だと思ってたよ。
いやいや、もうこの年になったら一つも二つも変わらないですよ。
あ、変わんない、それは変わんない、変わんない。
ひょっとしたらこれ初めてかもしれません。ミュージックボックス初めて。
50分の1とね、50分の1と20分の1は随分違うよ。うん、あ、本当だね、今日なんかすごい親父のラジオになってるね。あ、まあでもそれもいいじゃないかね。うん、まあ、あのお酒は結構いける方ですか。あ、全然関係ないですね、音楽とね。
いや、でお酒ね、強いんですけど、うん、普段は飲まなくて平気なんですよ。
あ、なるほど、ここぞという時に飲める。
飲めますね。
なるほど、
はい、
うん、お酒を飲んでやっぱり女性のこの女心だとか、そういうな部分も、このメロな部分、ナローな部分も感じたりするの？
あ、というかね、
僕ね、よくお酒飲んだら涙もろくなったりとか、はい、感情がこう出たりとかするじゃん。
いや、っていうかね、僕はね、うん、歌やる前は漫画家になろう思っとったんですよ。
うん、
で漫画家だけど向いてなかったんですね。
うん、
表紙は綺麗に描くけど2ページ目からはだんだん汚くなっていくっていう、あの根気がないっていうか。でもね、ストーリーがボンボンボンボン浮かんでくるんですよ。
なるほど。あ、それで作詞いいもんね。
そうだから、うん、それが全部歌になってるって感じなんですよ、うん、僕の場合はね。
結構だから私ね、なぜお酒という、うん、というとですね、はい、別に演歌の世界じゃないんですけども、やはりお酒を飲んで忘れたいことなんかもね、やっぱり感情の中にあったりとか、
はい、
それを飲んで、例えばすごく、ね、悲しいだだとかね、切ないだだとかね、やっぱりそんな気持ちになったりとか、そういったあの体験があるんじゃなかろうかなと、実は次持ってきていただいた曲、
うん、
なんかもこう女の人の気持ちを込めて歌った曲じゃないですか。
そうですそうです、
確かそうですよね、
はい、
覚えてました。間違ったからどうしようかなと思ったんだけど。
いや、合ってます合ってます
合ってますよね、はい、あ、よかった、2年ぶりなのに追ってたぞ、はい、ピンポンチリチリってならないんですよね最近ね、はいはい、ということでね、早速ね、佐藤光雄さんの2曲目ね、
はい、
聞かせていただきましょう。紹介をお願いします。
はい、近江恋歌聞いてください。
急にそんなこと言わんといてな、うちどうしたらええの、うちがあんたのマンションに転がり込んだのも、あんたのうまい言葉に釣られたからやね。パチンコにも連れてってくれたし、ポルノ映画も見に行った、あのホルモン焼き屋の煙の中であんたは好きやて言うたのに、うちら婚姻届けに反抗したとこやのに、さかいにあんたはうちを捨ててしまう。 うちは中学しか出てへんし、あんたは大学を出てるし、うちは小さな町工場、あんたはええ会社に勤めてる。そっと差し出した封筒にはお金が入っていた。それで子供を母性というのか、あんたは長男の一人っ子、家を継がなかへんし、お茶も花も礼儀作法も知らん、うちではあかんねんな。うちあんたの子供産みます、育ててみせるわ、アホなやつやと言われてもかまへん、境にお金なんてしもてな、お金で解決せんといて、うちこの町出てゆくわ、その方があんたの
うちあんたのって、こうやっぱり女性のね、この気持ちになりきって、まあまあすごいな。
でもね、これ歌うたんびにね、うん、あの言われるのが、うん、僕はその捨てた男みたいの、
あ
そう、あだから
そうなんですか、
違ったんですか、
違う、ここははっきり言うとかな、
ひどいことをした、
ひどいことをしたと思ってね
、うん、
いやいや、うん、あの歌うたんびにね、
ああそうか、
分かってます分かってます、作ったんでしょ作ったんでしょ、うん、佐藤さんって言われるんですよ。
いやいや、
なんて言う人、
いや多分ね多分ね、あのこうスナックかなんかでね、こう一人にこう飲んでたら、そういう女性が目の前にいらっしゃって、かわいそうな女性がいらっしゃって、
はい、
ね、その女性の身になって作られたということ ですよね。
そうしておきましょうか、
ね、ね、それって綺麗でしょ。
じゃあ願
望、綺麗じゃないか、
願望じゃないですか、
え
願望、
え
願望、
願望ですか。
いや、ね、うん、いやだってそんなねひどいこともね、あのした経験のある人はこんな歌作れません
ですよね。いいこと言います、いいこと言います、
うん、絶対作れません、うん、でも本当はあったの。
いや
いやいやいや、ということでね、メールをいただきました。はい、ラジオネームリンさんからです。ありがとうございます。徳さん、サイモンさん、こんばんは。
こんばんは。
今日もまた雪降りましたね、うん、寒さの弱いリンには答える今日この頃でございます。いやいや、みんな弱いよね。
もうダメですね、年には勝てません
なんだよ、まあ、親父だな。ところでところで、今日のゲストの佐藤さん、大使ホールで何度か聞かせていただきましたが、一番最初に見たときはギターが左利きで、それだけで器用な方と思ったりしていたのですが、かっこ失礼ですね、本当ごめんなさいね、はい、それだけではなくもちろんですが、曲の渋いこと渋いこと渋いこと渋いこと、あ、いや、あ、2回書いてますね、はい、大人の中の大人を感じさせる、
大人の中の大人が来ました
ありがとうございます。
すごいですね、
すごい、本人めちゃくちゃ子供やのね
昭和チックな曲が多いのですが、女性の弱い部分と強い部分を歌わせたら、東近江市1、
ありがとうございます、
いや滋賀1、
ありがとうございます、
いや関西1、
ありがとうございます、
世界1、
ありがとうございます。
日本が抜けた、
あ、実は書いてなかったんですけどね、アドリブです、かもしれないくらいすごく哀愁漂うミュージシャンなんですよね、と、まあこれはあくまでもリンの感想なんですがね。 最後になりましたが、佐藤さん近々ライブございましたら教えてくださいね。それと CD できたら教えてくださいね。ではではということでございます、はい、まだ CD できたよってリンさんに教えてないの、
うん、ごめんなさいリンさん、
うん、じゃあいやいやいいのいいの、うん、あのリスナーの方、はい、だから電波を通じて、
はいはい
はい、今日ね実はほかほかでまだ家があったのでできたんだよね。
もうできて、
はい、リンさんお待たせしました。はい、はい、言ってちょうだい。
え、 CD はデモ CD で、あの無料配布用として作ってありますので、
はい、
次でライブ来ていただいた時には持ってきてますので、あのもらって帰ってください。
はい、ということでですね、もう一通ねメールいただいています。こんばんは、ご苦労様です。こう今誰か分かるよね。味のある歌声、奥の深いスピーチ。
いえいえ、
佐藤さん、
はい、
3月1日よろしくお願いします。ロッキー。
あ
ー、
なるほど、
ね、はい、来ましたね。ということは、
そうです、
はい、ライブ告知に入りますけどもね、うん、実は一番近いライブが今度の今週末の
土曜日です。ロッキーです。
ロッキーさんですね。はい、ということでうまくこれねつながりましたね。ロッキーさんはね、うん、ありましたね、来てましたね、うん、ロッキーさんはですね、佐藤さんともちろんあのレギュラーのね七星、うん、さんですね、そしてブルースシスターズ、ね、そして秀春くんと4名、
ね、顔なじみですよね。
なじみですよね、はい、みんな個性あるものね。ね、
秀春くんは久しぶりですよ。
ん、
秀春くん久しぶりです。
あ、そうだね、
はい、そうです、
うん、秀春くんはまた元気がいいし、七星も元気がいいし、うん、ブルースシスターズさんもねなかなか、ともちゃん、
あの一番多く対バンさせてもらってるのが、うん、ブルースシスターズじゃないでしょうか。
あ、そうなんだ。
で必ず2人なんですよ、
はいはいはい、
だから今回3人のブルースシスターズが見られるかどうかっていうのが楽しみなんですけどね。
なるほどなるほど、うん、はい、ということでね、3月1日ね6時スタートになっております。チャージの方はね、700円、嬉しいじゃないですか。なんと700円でねケーキ&ドリンクがついてくるんですよ。これはお得です。はい、まあ、前売りの、ね、値段になっておりますけどもね、ぜひね、行きたいなっていう方はねお電話で結構です。お電話申し上げておきましょう。0748-57-1405 ロッキーさんまでですね、予約されてください。はい、ということでその他に佐藤さんの方で、ライブ告知ございましたらぜひその後のライブ予定、
はい、4月21日ですね、
はい、
あのここの東近江市の大使ホールで、
うん、はい、
月曜日なんですけど、
はい、
やります。
あ、月曜日って結構美味しいよ。
そうですか、
うん、いいと思います。い
や、初めてなんですよ月曜日って。
あ、OKOKOK、 4月21日ですね、
はい、
はい、何時スタート。
7時ですね、
はい、ご一緒される方は分かってるの、
はい、柳さんっていう
方。お、柳さん、はい、岩手、はい、
そうですね、
岩手の方ですね、
はい、何回も CD かけてますよ、
はい、
と陽円さん、
陽円ちゃん、
はい、一回来てもらってます。
そうですか、はい、陽円ちゃん帰ってくるの
みたいですね。
おお、元気してるかーいってね。またね、ぜひメールいただきたいと思いますけどね、うん、あ、そうなんだ。そうそう、3人、
そうです、
3対バン、はい、対バン、
そうです、そうです。
ああ、いいですね。
柳さんね、楽しみだったんですよ、
はい、うん、
去年ね見に行って、うん、CD 買ったんですけど、うん、この人と対バンしたいなと思ってたところにこの話が来たので、
うんうん、
すごく嬉しいです。
あー、それはいいですね。ということは陽円さん自身は
見たことないんですよね。
見たことない、
はい、お会いしたことないんですよ。
何にも言わない方がいい。
あ、じゃあ楽しみにしておきます。
もう何も言わない、もう全然ね、何も言いません、
はい、
陽円さんのことは、
はい、
めちゃ素敵です。
また一つ楽しみができましたね。
はい、もうぜひね、
はい、
陽円さんの正面で彼女の目を見て聞いてください。
はい、わかりました。
もうズドンと心打たれます。
はい、
言うてるやんか。言うとあかんにゃ、楽しみにしておいて。
はい、わかりました。
その他に、ライブは、
ね、4月26日に、
はい、
竹の根の方で、
あ、竹さんとかね、
はい
はい、
ライブが決まっています 、
はい、なるほど。対バンは、
今のところ栗本さん、はい、 人と僕の名前しか載ってないんですけど、 あと一組増えるかもしれないですね。
はい、はい、ぜひぜひね頑張っていただきたいと思います。そしたらね、最後に、今日はですね生歌を、
はい、緊張しますな、
ね、やっていただけるということで、はい、最後生歌でね、はい、締めてもらいたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、そしたら紹介して歌っていただけますか。
はい、それじゃあ最後の曲になります。エンドレス生歌で聴いてください。
はい、お待たせしました、ね、新しいコーナーです。滋賀のミュージシャンライブスケジュールのコーナーがやってまいりました。こちらのコーナーはですね、QQライブのライブスケジュールのね、コーナーにですね、ご投稿いただいたミュージシャンの方、またねお店の方のね、紹介をさせていただくコーナーでございます。まずね、先ほど3月1日ね、今週の土曜日でございますけども、ロッキーさんね、ライブね、先ほどライブ告知させていただきました。もう1店舗ですね、こちらのように書き込みはございます。紹介しておきたいと思います。3月1日の土曜日、森の熊さんフォーク歌声喫茶、ね、午後6時半から午後9時まで、ね、ございます。懐かしいね、青春のフォークや思い出の童謡、唱歌をみんなで歌おうという、ね、感じですね。 演奏者はね、オカリナの酒井さん、素晴らしい方ですね、ギター深田晋作さん、お友達でございます、古川幸男さん、塚本晴美さん、ピアノのほかということでね、この日は歌声喫茶がございます。そしてまた2日の日もですね、こちらも森の熊さんからですね、来ております、小浜達郎ライブイン森熊、透き通った歌声に甘いマスクのシンガーソングライター、小浜達郎滋賀森熊での初ライブということでございます。チャージの方は1500円、当日は1800円になっております。はい、このね、最新のですね、近々のですね、ミュージシャンライブスケジュールをねお届けしましたということで、ね、本来でしたらサイモンのこの1曲のコーナーでございますが、次のコーナーはねサイモンさんの方からちょっと紹介をいただきたいと。
僕の方からですか。
はい
はいはい、ですね、先々週、
はい、
かけました、
はい、
ウキグラゲウィッチ、団長さんの、
はい、
先々週は玉ねぎをかけたんですね、
うん、
これは QQ ライブインハーモニー2月9日に行われた、
はい、
ハラーツの音源でございます、
はい、
今日はもう1曲ウキグラゲウィッチ団長でキッチンという曲を聴いていただこうと思います。
はい、
はい、それではおかけします。ウキグラゲウィッチ団長でキッチン。
切ないね。 飯が食べれたらいいなーなんて思いながら、いつもこんなしょうもない顔歌っています。
はいね、ウキクラゲウィズ団長さんでね、キッチン聞いていただきましたね。でもね、彼らはすごいな。ウキクラゲさんもすごいよね。だからステージで、うん、自分のステージはこうなんだっても完璧に出来上がってるのね。だからそれを演じきるすごいエネルギー、はい、で佐藤さんは佐藤さんでこの性の世界、
そうですね、
ね、はい、だから照明なんかいらないよ、ピンスポ一本でいいよ、
そうですそうです
っていう感覚ですよね。
うん、うん、そうですそうです。
さっきの妖艶さんもそうなんや。
アントニー、いや楽しみだな。
ああ、言うたらかね、うん、まあそういう風なね、はい、やっぱりそのステージ、
うん。
うん、だいたいステージってのはあの持ち時間っていうのはほぼ30分ないし40分いうのが ね、
はい、
その中で演じる曲っていうのがだいたいどうなんだろう、5曲
か6曲ですよね。
5、6曲
ですね。
でその中で MC で、うん、ね、話をどういうふうに組み立てていくかっていうね。その中でも今日ね、ご紹介させていただきました佐藤光雄さんという方は本当にこのすごく分かりやすいし、
ね、ありがとうございます。
こう非常に装飾された言葉じゃなくて、うん、非常に誰が聞いても分かりやすいし、
そうですね、
が特徴ですよね。
目指してますね。
なるほど、
はい、
ね、だから僕もいろんな方の、ね、ライブを見させていただいて、もう本当に勉強することが多いし、あ、そうか、こういう人たちのこういうライブだったら俺もこれありだな、やっぱこの自分のね、やっぱ確立すべきものに、うん、だんだん最近ようやく目覚めたと。
なるほど
ね、いうことでねいろんなね、ミュージシャンとね知り合いになって非常に私も嬉しい限りでございますね、はい、今日はね、佐藤さんね、短い時間でしょ、あっという間でしょ。
あっという間でした
ね、うん、最後に生歌持ってき、て、それまで全然緊張もなしに
ね、ですよね。でも最後歌うときやっぱり上がりましたね。
上がりました、
はい、
うん、まあ、そうですよね、うん、目の前にねいつもいる小野田悟さんもね、歌うとね、うん、結構ね、ピョコピョコピョコピョコとね、魔物がねこう歩いていくというふうにおっしゃっておりますんで、やっぱその緊張がね結構楽しいかもしれませんね、うん、はい、そうですね、はい、まあ、そういった緊張をですね